女と福音の時間です。阪神大震災から13年が過ぎようとしています。強烈な記憶として心に残ってはいますが、どこかでそれも風化していきます。喉元過ぎれば暑さを忘れるですね。聖書は常に備えをせよと警鐘を鳴らしています。あなたも今日この備えについて考えてくだされば幸いです。さて、今日も世界のベストセラー聖書よりキリストの福音をわかりやすくお届けします。お話は高原豪一郎さんです。
おはようございます。高原豪一郎です。私は先日人体の不思議展に行ってきました。そこに行くと、本物の遺体に特殊な処置をして腐らないまま保存された人体をじーっと見ることができるんですね。人体の構造を知るため、輪切りにしたもの、皮を剥いだもの、血管だけを残したものと、ありとあらゆる解剖パターンが展示されているんですが、不思議に気持ち悪くないんですね。それは私だけではないはずです。会場はたくさんの女性もいましたが、キャーという黄色い声は全く聞かれませんでした。むしろため息が聞こえるんですね。人体の構造のあまりの見事さ、美しさ、完璧さにうっとりするんです。そもそもこの人体解剖に最も熱心だったのは、レオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロ、ラファエロなどの画家でした。彼らは人体の美しさは外側にあるのではなく、内側の仕組みに支えられていると確信し、自ら解剖に関わっていったんですね。ところで、私が感心したものの一つに、耳小骨があります。耳の骨です。私は本物の耳小骨を初めて見ました。わずか数ミリの三つの骨がシャーレの中に入ってたんです。その仕組みの素晴らしさに私は見入ってしまったんですね。ところで、人間は成長するに従って骨は太く、長く、大きくなっていきます。サイズも重量も増えていきます。ところが人体を支える骨の中で、たった一つ、生まれた時のままのサイズで全く成長しない骨があるんですね。それが耳小骨なんです。頭蓋骨は大きくなっていくのに、その頭蓋骨の中に収容されている耳小骨だけは、生まれた時から成長がストップしたままなのはなぜなんでしょう。この骨が変化すると、音の伝わり方が変化するからです。音の伝わり方が変わってしまうと、音の聞こえ方が変わってしまいます。生まれた時に、ドの音が成長するに従って、レやミやファに変わっていくとしたらどうなりますか？もう音楽は成り立たなくなりますね。さらに、人の音の識別もできなくなってしまうんです。生まれた時からサイズが固定したままの耳小骨の存在は、聞くための仕組みを知り尽くした設計者が存在していることの証拠になるんではないでしょうか。その展示会場には、人体があまりにも合理的にできているので、パネルにこう書いてあったんです。人体は自然が作った最高傑作である。しかし、自然が作ったんじゃないでしょう。自然は聞くということを知らないのですから。聞くとは何かを知っているものだけが、人が聞くのに都合の良い仕組みを与えることができるのではありませんか。聖書は人間を作った作者についてはっきりと語っています。人間を作られた神がおられると言うんです。聖書が語る神は、人間が作った神ではありません。人間を作った神なんです。あなたを作られた作者なる方、それが創造主なる神なんです。ところで、人体をどんなに奥の奥まで解剖しても見ることができないものがあるんですね。それは心です。命です。人格です。あるいは魂と言ってもいいでしょうね。精神という人もいます。この人間の本質部分については、どんな顕微鏡も、またどんな画像診断装置を持ってしても、
移すことはできません。なぜなら見えないものだからです。あなたは自分の中に心があるってわかりますでしょ？命があるってわかりますでしょ？でもそれを見たことはないはずです。見えないものだからです。見えないけれども確かに存在してるんですね。その証拠はあなたが今生きているということです。命があなたの中に留まっているので、あなたは見たり聞いたり動いたりできるんですね。同じように神は見えません。見えないけれどもおられます。体を動かすことで命があるということがわかるように、この世界の見事なメカニズムを通して、この世界の設計者がおられることがわかるんじゃないでしょうか。そして神は人間にとって最も必要なものを与えてくださった神だということが聖書の中に紹介されているのです。では人間にとって一番必要なものとは何でしょう？山で遭難している人にとって一番必要なものはレスキュー隊です。飢えてる人に一番必要なものは食べ物です。脱水症状の人に一番必要なものは水です。病人にとって一番必要なものは特効薬と医者です。では、すべての人にとって一番必要なものって何でしょう？罪の許し、そして罪の許しを与える救い主です。なぜなら、すべての人は神の前に罪人だからです。滅びに向かっている罪人である。これが聖書の語る宣告なんです。そこで神様は、ご自分の一人子、イエス・キリストをこの世に使わしてくださったんです。聖書にこう書いてあります。キリストは、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために、取りなしをしておられるからです。キリストはあなたを罪の結果である永遠の地獄から完全に救うために十字架にかかって祈り、蘇って天でも取りなし、いつもあなたのために弁護していてくださる救い主なんです。先日私はあるラジオ伝道者の証を読みました。実は彼には6歳の男の子がいたのですが、なんと目の前でトラックに轢かれて即死してしまったというんです。このことは彼にとっても、また家族にとっても深い深い悲しみとなり、なかなか立ち直ることができなかったそうです。というのは自慢の息子だったんですね。物心ついた時から、僕は大きくなったらお父さんみたいにキリスト伝道者になる。これが口癖だったのでした。そんなある日、ラジオ伝道を引き受けてほしいと要請されたのですが、まだ立ち直れないでいたために断ったそうです。ところがそれからしばらくした時、小学校に入学した記念に買ってあった息子の聖書をパラパラとめくっていると、ところどころ赤線が引いてあるんですね。その一つは復活のキリストが弟子の前に姿を現した時の記事です。夜が明けた頃、イエスが岸に立っておられたという御言葉です。6歳の子供がどうしてこの御言葉に赤線を引いたんだろうといぶかっていた時、不意に子供の語りかけを聞くような思いになったそうです。お父さんはいつまで暗闇の中にいるの？イエス様はお父さんのために夜明けを用意しておられるんだよ。彼は息子の分まで、息子がキリスト伝道者になって語りたかった分まで語り続けるために立ち上がろうと思い、すぐにラジオ伝道を引き受けたんだそうです。愛する息子の思い出は父の心を揺さぶるのに十分だったんですね。そしてそれ以上に、神の一人子イエスは、父なる神の心を揺さぶるのに十分な強力な説得力で、あなたのために取りなしてくださっている方なんです。キリストってどんな方かわかりますか？あなたの罪をあの十字架で全て帳消しにしてくださった方。 そしてそのイエスの救いを今年こそ、いや今日こそ受け入れるように天国であなたを応援していてくださってる方、それがイエス様です。どうぞ余計な抵抗などしないで、全能の救い主に人生を委ねる決心をなさってください。心からお勧めしたいと思います。
ここで今日のゴスペルです。松本優香さんで、君は愛されるため生まれた。皆様からのお便りをお待ちしています。どんなことでも結構ですのでお送りください。また高原剛一郎さんのメッセージカセットを希望される方はテープ希望と書いてお送りください。それでは宛先です。郵便番号 530-8693 大阪中央郵便局支所箱574号聖書と福音プレゼント係までです。またこの番組はホームページでも聞いていただけます。聖書と福音と検索してみてください。最後に今日の御言葉をご紹介しましょう。従ってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるからです。ヘブル人への手紙7章25節。それではまた来週。提供は福音プロダクションズでした。